さあ今回も始まりました乃木坂46のいいとこ。気づいたら乃木坂を応援して11年、そんな僕夢咲が批判ゼロ悪口ゼロで乃木坂46のいいとこをたくさん語ります。本日語りたいのは舞台天号星ということで、久保史緒里ちゃんが出演した時代劇の舞台を紹介したいと思います。久保史緒里ちゃんが圧倒的にすごかった舞台なので、その辺を熱く紹介したいと思います。まだ公演中なので、ストーリーには触れないでおこうというふうに思います。ぜひ瞬きせずに最後まで聞いてください。はい、で僕は今回東京公演の千秋楽に参加してきたというか見てきたので、その辺の話をねちょっとしようかなというふうに思います。まあ、今回舞台の内容面白かったんですけど、話はですね久保史緒里ちゃんを中心にやっていこうかなと思いました。でまあ舞台なんですけど、まあ一言で言うとですね、まあ、めちゃくちゃすごいなというふうに思いました。はい、で今回お話していきますけれども、僕は東京公演の千秋楽に見ることができましたので、その時のちょっとお話をしようかなというふうに思います。いやでとりあえずすごかったですね。で今回の役なんですけど、あれはもう本当に久保史緒里ちゃんにしかできないなというふうに思いました。本当にねすごくて、で、まあ、ざっくり作品の概要をお知らせするとですね、劇団新幹線さんという、劇団があるんですけど、その中で井上歌舞伎っていうシリーズものの作品なんですね。で話としては江戸の時代劇の話ですね。でこの舞台って本当にすごいド派手で、まあ、音響とかもガンガンかけるし、なんかオープニングとかも舞台自体は時代劇なんですけど、なんかこうワンオクロック的な曲がかかったりとか、まあ、あとライティングもすごくてですね、こうライトもバンバンバンバン回るみたいな、まあだからライブ会場に近いですよね。で実際この場所で、乃木坂とか他の坂道もやる新参者っていうイベントをやるんですけど、本当にねド派手なんですよね。で、時代劇なんで、衣装だったりだとか、あとメイクだったりとかも、もう完全にガチですね。もう皆さんがこう時代劇ってこういう感じなんだろうなって思い浮かべたものがもうそのままそこにあるっていう感じですね。でストーリーはですね、まあ、こういう略し方すると関係者の方にめちゃくちゃ怒られるかもしれないんですけど、まあ裏稼業の話でですね、今でいうこう殺し屋とか、まあ、殺し屋の関係者たちをめぐる話っていう話ですね。でその中で、久保史緒里ちゃんが出てくるんですけど、久保史緒里ちゃんは踊り巫女っていう、役ですね。踊る巫女ですね、なんですけども、まあ立場的にはですね準メインぐらいの感じですね。この作品はメインが3人いて、まあその次ぐらいに大事な人物っていう形で出てきます。でそんな作品に出てくる久保史緒里ちゃんなんですけど、いや何から喋ろうかってくらいとにかくすごかったんですよ。でまあ本当にいろいろあるんですけど、まあ何が一番すごいかって聞かれたらやっぱり迫力かなっていう風に思いますね。で今回の作品って、まあ出演者の皆さんも当たり前に演技がうまいんですよ。ね、なんですけど、まあ演技がうまいとかうまくないとか、なんかそういうレベルではなくてですね、主演が古田新太さんなんですけど、古田新太さんを筆頭にもうすげえ人たちばっかりが出てるんですよ。漫画のワンピースでいう覇気使いですね。なんかもうオーラ出ちゃってるみたいな人たちがすごいたくさん集まっていて、もう舞台上でその覇気と覇気がぶつかり合ってるみたいな感じなんですよ。もうお芝居ではあるんだけど、このエネルギー量がみんなそれぞれありすぎて、もうある意味バトルみたいな感じなんですよね。で、そういうバトルの中で久保史緒里ちゃんがお芝居してるんですけど、じゃあその久保史緒里ちゃんがどういうお芝居してるかっていうと、まあアイドルの割に頑張ってるとかじゃなくて、もう他の出演者さんと同じパワーでやってるんですよね。もう久保史緒里ちゃんって、まああんなにか細いのに、どっからそのパワーが出てくるのかわかんないんですけど、もう本当にエネルギーがすごいんですよね。で、劇中で久保史緒里ちゃんが出てくるすごい大事なシーンがあって、もうそこは久保史緒里ちゃんメインのシーンなんですよ。 で、久保しおりちゃんがこう舞台の一番前の一番もう本当にど真ん中に来るシーンがあるんですけど、もうその時のねセリフ、声量、こう体勢、表情、もうなんだろう、もう全部がね全てすごい迫力だったんですよね。なんかこう圧倒されちゃうっていう言葉よくあると思うんですけど、圧倒されるっていうのは多分ああいうことを言うんだと思います。僕はもうなんていうんですか、もう席で微動だにできない感じです。もう何もできない感じです。でも今回見に行った時はたまたま1階席のですねぴったりど真ん中の席だったんですよ。僕の目の前のところにですね、中央のマイクが置いてあって、まあ、いわゆるドセンってやつだと思います。ドセンターで、僕の正面に0番があったと思います。ね、しかも、何列目だったっけな、なんか10列目ぐらいだったと思うんですけど、ちょうどいい距離で、近すぎもせず、遠すぎもせずっていうところで、もう久保しおりちゃんの目線が、もう僕のとこに来るわけですよ。で、多分僕が座ってた近辺に、視線を置いて演技してたと思うんですよ。で、ワンチャンその近辺とはじゃなくて、もう僕の目を見て演技してたのかもしれないんですけど、まあそんだけこう真正面で受けるこう生の久保しおりちゃんの迫力っていうのがすごかったですね。あんな体験ないと思いますね。で、僕両隣が多分ですけど久保しおりちゃんのファンの方だったんですよ。ね、両隣の2人ともオペラグラスを持ってこうずっと久保しおりちゃんを見てたんで、多分久保しおりちゃんのファンだと思うんですよね。多分あの辺何席かが、乃木坂のモバイル選考の席だったと思う。なんでこの両隣の2人のファンの方がですね、オペラグラスこう上げたり下げたりして久保しおりちゃんのことを見てたんですけど、あのシーンだけはもうオペラグラス下ろしてましたね。なんか本当は久保しおりちゃんが一番メインのシーンなんで、一番こうオペラグラスで見るとこう久保しおりちゃんがはっきり見えると思うんですけど、でもなんかそういう感じじゃなかったんですよね。そのなんか迫力がすごすぎて、なんかオペラグラスで見るっていう感じじゃなくて、こう自然に手が降りて見ちゃうっていう感じでしたね。あれすごかったなぁ。まあ、あのなんか本物の迫力っていうのは現場に行かないとなかなか伝わらないと思うんですけど、でもそれでもなんとなくわかるっていうものがあって、それ何かっていうとビジュアルの撮影なんですよね。こうホームページとかメディアに出す用の、ビジュアルなんですけど、その時の撮影のねメイキングがアップされてるんですよ。それがまたねすっごい良くて、でその動画が始まったところはそのいわゆるこうビジュアル撮ってる時のこの写真パシャパシャ撮ってる時のメイキングなんで、もうバチバチに決まってるんですよ。で本当にこう久保しおりちゃんとは思えないほどこうバチバチに決まってて、でこれ例えとかじゃなくて本当にわかんないと思うんですよ。これ今回僕久保しおりちゃんがいるって分かって動画見たから分かったんですけど、たまたまこの動画を僕が見たとしても多分久保しおりちゃんだって気づかないと思いますね。ほぼ 100% 気づかないと思います。もうそんぐらいね役にすごい完全に入り込んでるんですよね。でただの今回時代劇じゃなくて、まあ踊り巫女なんですよ。まあ巫女さんなんで、そういうね神秘的な雰囲気とこう気迫みたいなものがあるんですよね。でそこの撮ってるシーンが終わりました。でそうすると今度はこう髪型を直しにこうヘアメイクさんが入ってるシーンが流れるんですけど、その時のこの ありがとうございますありがとうございますみたいなその仕草とか顔はもう完全にアイドルの久保しおりちゃんなんですよ。もうしーちゃんなんですよ。でその後またゴリゴリにポージングしてる場面に切り替わるんですけど、この30秒の間でバチバチに決めて、でアイドルのしーちゃんがいて、でまたゴリゴリポージングするっていう、この30秒の間にねすごいこう心の揺れ動きみたいなのを感じられるので、もしさすがにちょっと舞台はお金かかるんで見に行けないよっていう方もこの30秒の動画は見ていただきたいなと思います。でそれ以外でも歌を歌うところがあるんですけど、これもまた 圧巻なんですよね。作中で歌を歌う部分があるんですけど、これまあちょっと軽く歌うとかじゃなくて、もうガチで歌うんですよね。そのシーンだけハンドマイク持ってでも歌うっていう、そういうシーンなんですけど、でまあ久保しおりちゃんのパートなんで、ソロパートが長いんですよね、歌う時に。でそのソロパートがなんて言うんだろうな、こううまいっていうのともちょっと違うし、感動するっていうのともちょっと違うし、なんかすげーってこう放心しちゃう感じなんですよね。なんか人間ってすごい壮大な景色とかを見た時にこう感動するとかっていう手前に、単純にうわすげーこれみたいななることってあると思うんですけど、まあ多分ねそれに近いと思いますね。ね、さっき言ったみたいにこの舞台って本当にすごい人たちがたくさん出てる舞台なんですけど、この歌のパートはこう間違いなく久保しおりちゃんが舞台の絶対的な支配者なんですよ。今ここはもう私が全部牛耳ってるっていう、そういう存在感があってすごかったですね。ね、乃木坂のライブ行ったって久保しおりちゃんの歌ってそんなに長く聴けることないじゃないですか。まあせいぜいワンフレーズをまあソロで歌うぐらいだと思うんで、あの距離で久保しおりちゃんの歌を聴けることっていうのも絶対ないし、でまあマイク通してるとはいえやっぱり地声も聞こえるんで、地声も聞けることってないから、まあ今になって思うとその久保しおりちゃんの歌を聴くっていう意味でもお得な舞台だったなっていうふうに思います。でもそれは後から振り返るとお得だったなっていうだけの話で、まあ、聞いてるときはねそんなこと考える余裕もなく、ただただすげえなと思いながら聞いてました。とやっぱりすごいところで言うと、セリフのこの言葉遣いとかイントネーションとか、まあそういうところがねすごい引き込まれるんですよね。で久保しおりちゃんって過去に桜文っていう舞台をやったんですけど、その時もねまあまあ時代劇っちゃ時代劇なんですよ。ただそれって明治中期の話で、まあその明治中期の時点で相当やっぱり日本語違うから難しいと思うんですけど、でさらにもっと遡るんですね、今回の作品って江戸の時の話なんで、今の日本語と全然違うんで、なんかそれをねうまく話してるとすごく引きこもりますね。でしかも、桜文はですね花魁っていう仕事で、仕事っていうか役で、で今回は、まあ、踊り巫女っていう役で、まあどっちもすごいね特殊な職種なんですよね。なんでまあそれぞれその仕事ならではの言葉みたいなのもあって、それを聞くとねすごく印象的な感じがしました。あとは所作ですね。まあ所作も芝居のうちではあるんですけど、本当にね所作が美しくて、でまあ踊り巫女の役なんで他の人と全然動きが違うわけですよ。でそれは踊ってる時ももちろん違うんですけど、でも普通のシーンでもやっぱり町娘っていう人とあと踊り巫女っていう人だと全然こうやっぱり動きが違うんですよね。だからそれもやっぱり美しかったですね。まあこれは桜踏みの時も相当なんだろう特殊な動き方だなというふうに思いましたけど、今回は今回でまたちょっと違うので良かったですね。で、まあ、最後のカーテンコールまで綺麗なんですよ、この所作が、ね、本当にね見とれちゃいましたね。まあそれと盾ですかね。まあこの作品はね時代劇なんで盾はめちゃくちゃたくさんあるんですよ。でまあ久保しおりちゃんはまあ踊り巫女の役なのでそんなに激しい盾はないんですけど、それでもやっぱり久保しおりちゃんの盾ってやっぱめちゃくちゃ珍しいし、なんでそれを見れてよかったなというふうに思います。でただまあそんなに激しくないとはいえ、あれでもね大変だと思うんですよね。っていうのもこの作品って結構体力勝負みたいなところがあって、舞台の期間がまず長いんですよ。2ヶ月ぐらいあるのかな。で長くて、であと公演数でも多分30公演とか40公演とか そのぐらいあるんですよね。これ乃木坂の舞台の中でも相当長い方だと思うんですけど、で町ソワもあるんで、昼公演夜公演、連続でやる日もあるんで、まあ相当体力的にも大変だと思いますけど、でもそんな久保しおりちゃんの盾が見えてよかったですね。あとはね、結構この舞台って単純に素人目にも難しいんですよ。でなんでかっていうと、まあ理由は2つあって、1つはこうストーリーの展開の速さがすごいんですよ。でこの作品はまあ殺し屋の話なんで、基本的にはまあずっと最初から最後までシリアスなんですよね。でまあシリアスなんですけど、たまにこうコミカルなセリフとかが入るんですよ。でコミカルなセリフがあると、まあお客さんが笑うんですけど、でこれがね結構難しくて、っていうのもシリアスなシーンがありました、ではい切れ目があります、コミカルなシーンがありますだったら、これはまあ分かりやすいと思うんですよ。そうじゃなくて、ずっとシリアスにやってる中でコミカルなセリフがポンって入るんですよね。でそのセリフを受けてお客さんがクスって笑うんですけど、そのクスって笑い終わる頃にはもうさっきのシリアスなシーンが続きが始まってて、その切り替えの速さすごい大変だと思いますね。はっきり言って見てるだけでも疲れるんですよ、その切り替えの速さが。なんでやってる方は本当にすごいと思いますね。で、あともう一個難しいところがあって、これ2人の役が途中で入れ替わるっていう話なんですね。で具体的に言うと、今回主演が古田新太さんなんですけど、もともと古田さんがやっていた役が入ってる時と、あと別の役が古田新太さんに入ってる時っていうのがあるんですよね。そうすると、同じ古田新太さんに向かってセリフを言う時でも、どっちの役に向かって言うかで全然話し方って変わってくるんですよね。これもまた難しいところだなというふうに思います。はい、ということで、まあ作品全体を通してですけど、あ、この役は久保しおりちゃんにしかできないなというふうに思いました。まあ、例えばですけど、久保しおりちゃんのスケジュールが合わないんで、じゃあ他の乃木坂のメンバーにお願いするとか、まあ、絶対ありえないんですよ。秋元康さんがライブのアンコールで急にガールズルール歌い始めるぐらいありえないんですよ。もう久保しおりちゃん以外には絶対できないんで、まあ、終始久保しおりちゃんにはもう感動もしましたし、圧倒されましたね。終わった時ちょっと泣いちゃいました僕。はい、でまあ作品に関してはそんなところですかね。ちょっとこぼれ話も、したいと思うんですけど、今回劇団新感線さんの、作品なんですけれども、久保しおりちゃんはもともと劇団新感線さんの、作品を何本か見てたらしいんですよね。で、すごい面白いなと思って見てたらしいんですけど、それを見るようになったきっかけが、それはね、乃木坂なんですよ。西野七瀬ちゃんが2021年に出演した舞台があって、それを見てから劇団新感線って面白いな、ド派手だなって思うようになったみたいですね。まあ、今回の件で久保しおりちゃんと西野七瀬ちゃんが連絡取ったっていう話は聞いたことないですけど、まあでもちょっとご縁は感じました。ということで、今回は舞台天号星について語ってきました。久保しおりちゃんが本当にすごいんで、この後大阪公演が始まるんですよ。なんで大阪に行く方は、まあ、チケットある方はぜひ楽しんでいただきたいですし、持ってない方は多分当日券も若干ですけど出ると思うんで、めちゃくちゃおすすめですねこれ。あとはまあ DVD、ブルーレイとかも、まあ、半年後とか1年後には出るんじゃないですかね。なんで興味ある方は見ていただきたいなと思います。配信はちょっとわかんないですね。以上、本日のテーマは舞台天号星でした。続いて乃木坂ニュースのコーナーです。はい、ということでね、乃木坂に関するニュースを紹介していきたいんですけども、一個だけその前にお話をしようかなと思って、今回の配信関連で新しい情報がありましたので、ちょっとご紹介します。 で、皆さん劇シネっていうのは聞いたことありますかね。劇シネって映画館で舞台の映像を見るっていうそういうものなんですけれども、来年の春にですねこの作品が劇シネで公開されることが決まりました。まだ細かい情報は入ってきてないんですけれども、単館上映とかじゃなくて全国でやるみたいなので、まあ、今回の配信でね興味を持ったっていう方はぜひ劇シネに行ってみていただけたらなと思います。はい、でいよいよ乃木坂ニュースなんですけど、最初に重要なニュースを取り上げたいというふうに思います。でこれが何かっていうとですね、神奈川さやちゃんが、休養するというニュースになっています。でブログで発表されたんですけれども、まあ、1年ほど前から、体調が悪くてということで、まあ、頑張ってきたんですけどここでお休みいただくことになりましたというような内容になります。で1年間ずっと体調悪いっていうのは相当しんどいですよね。まあ、神奈川さやちゃんの体調の状況を知ってるわけじゃないんですけど、もちろんでも普通に考えて1年間体調が悪いっていうのは本当にきついなというふうに思ってます。で、まあ、神奈川さやちゃんが体調悪いっていうのはファンの方も結構分かってた方が多いかなというふうに思っていて、東京パソコンクラブもともとレギュラーだったんですけど、この3月にですね降りたんですね、レギュラーを。でなんかこの辺からなんか変だなっていうのを感じてた方は多いなと思いますし、あと何しろ真夏の全国ツアーですね。で真夏の全国ツアー公演をですね欠席一部していて、でそれが大阪公演と、広島公演を出席してないんですよ。でこれはただ1、2箇所休みましたっていうだけの話じゃなくて、大阪公演を休んだっていうことは早川聖羅ちゃんの卒業セレモニーも参加してないんですよね。でまあ 4、5 年一緒にやってきたわけですよ、神奈川さやちゃんと早川聖羅ちゃんね。でその同期の卒婚を休むってかなり重い話だと思うので、まあ多少ちょっとね体調が悪いぐらいだったら多分無理して出るじゃないですか。多分それもできなかったっていうことでこの時点で、相当やばいなっていうのは皆さん感じてたんじゃないですかね。で今回ですね、神奈川さやちゃんが誕生日を迎えたんですけど、その誕生日の当日にブログで休養を発表しました。でなんでこのタイミングで休養をしたかっていうと、まあ誕生日っていうことで、まあ、発表するタイミングとして切りが良かったっていうのはまあなくはないのかもしれないんですけど、まあぶっちゃけ舞台ですよね。舞台の千秋楽をやって2日後に休養しますっていう発表したっていうことは、まあ舞台は無理してなんとか走り切ったっていうことだと思います。ちなみにですね、今回はスタッフさんから、一旦休業して体調回復を優先してみないかって言われたっていうふうに書いてあるんですよ。でまあこれが本当だったらなんですけど、まあ神奈川さやちゃんは1年間無理してやってきたんだけど、もうスタッフさんからやんちゃんもう無理だよって休もうよって言われて、まあタオルを投げ入れたっていうことだと思います。いやでも本当に分かんないもんですね。僕は前回の配信でも言いましたけれども、神奈川さやちゃんの舞台を見に行ってて、で僕は舞台で、まあ、あんなに近くで見てたのに、まあ、元気にしか見えなかったんですよね。なので本当に分かんないなと思いました。まあ一つ気になったことがあるとするとですね、前回配信であえて言わなかったんですけど、舞台の時に神奈川さやちゃんってマイク使ってたんですよ。この顔の横につけるやつね、あのマイクを使ってて、で舞台でマイクをつけること自体は全然普通にあることなんですけど、本田劇場ってそんなに大きい箱じゃないんですよ。だから神奈川さやちゃん以外の出演者は全員地声でやってて、でその中で神奈川さやちゃんだけマイクつけてたんですよね。でまあそれはもともと声量の違いっていうことだとは思うんですけど、でもなんか体調悪くて全力で声が出せないっていう理由で マイクつけてたっていう話だとすると、ちょっとその時のこう映像っていうのを思い出すのもちょっと辛いなというふうに思います。で、まあ話は長くなるんですけど、まあ舞台ってこう無理してても休むわけにはいかないじゃないですか。じゃあ乃木坂のメンバーが代打でやりますっていうわけにもいかないし、で神奈川さえちゃんが出てた舞台もアンサンブルって多分ねほとんどいなかった気がするんですよね。あのアンサンブルってその役の名前はついてないけどいろんな役割をやるっていう方がいらっしゃらなかったんで、まあ神奈川さえちゃんは辞めるっていうわけにもいかず、でそれがようやく終わってやっと休めるっていう状況だと思うんですよ。なんでまあ大きなお世話かもしれないんですけど、今は神奈川さえちゃんに休んでもらいたいっていうのが、まあ、正直な思いとしてあります。また戻ってきてくれることをね、祈っています。ちなみに余談なんですけれども、神奈川さえちゃんが、イマリアルっていうラジオ番組の、レギュラーをやってるんですけど、まあこういう事情なんでお休みをしたんですよ。でその時に弓木奈央ちゃんが代打で入ったんですね。でその弓木奈央ちゃんがやんちゃんの方も守りに来ましたって言いながらスタジオに乗り込んできたらしいんですよ。なんかね、弓木奈央ちゃんって普段めちゃくちゃ言いますけど、こういう時ってほんとかっこいいなというふうに思いました。あのこの番組って沈黙の金曜日の真裏の時間帯なんで、もう次出てくることはないと思うんですけども、まあ、神奈川さえちゃんが休んだ時の代打が弓木奈央ちゃんでよかったなっていうふうに思います。はい、でまあ一番大事なニュースは、神奈川さえちゃんの休養ですね。それ以外にもいくつかニュースがあってご紹介したいと思うんですけど、まあ今回のテーマというか、あのスポットライトを浴びているっていう久保しおりちゃんですね。で久保しおりちゃんは2つお伝えしたいニュースがあって、一つは野球仕事ですね。日本代表、サムライジャパンですかね。サムライジャパンの、CM キャラクターに採用されました。で、野球がですね、アジアの大会みたいなのをこれからやるらしいんですよね。で、それの CM キャラクターに採用されたんですけど、もう CM 自体は、放送開始されていて、こう、WCBC かなんかの、こう、プレイ映像が、こう、つながれるかっこいい映像が、12秒間あって、で12秒終わった後に最後の3秒間に久保しおりちゃんが出てきて、ラクザスは日本代表を応援していますみたいなことを言うんですね。まあ久保しおりちゃんもうちょっとあの滑舌良かったですけどね。まあそんなことを言うようなシーンでした。でラクザスさんがですね、どういう会社かっていうと、まあいろいろやってるみたいなんですけれども、乃木坂との絡みでいうと、最近ですね久保しおりちゃんが CM に採用された、忍者コードっていうですねプログラミングスクールがあるんですけど、それを運営していますということで、まあ皆さん久保しおりちゃんを応援するためにね、忍者コードのアカウントをこう10アカウントぐらい作ってもらいたいなというふうに思います。で一つ、9万8000円なので10個作っても、98万円ということで、この9万8000円というのは業界最安級らしいですね。なんでまあみんなでね1人98万ずつ、買って、久保しおりちゃんを、応援したいなというふうに思います。まあそれはね冗談としても、まあ動画ぐらいはやっぱりファンで回したいですよね。概要欄にリンクを貼っておくので、CM の本編とあとメイキングですねの動画をみんなで再生していただきたいなというふうに思います。まあ今の時点でですね80人のチャンネルに対して今メイキングがですね再生1万回近く回ってるんですよ。なんでもうすでに異常な、値をね弾き出してはいるんですけど、まあ、ファンの力で5桁には伸ばしたいなというふうに思います。はい、っていうのが、まあ、野球仕事ですね。でもう一個が、日本放送のですねラジオチャリティーミュージックソンメインパーソナリティというのに選ばれたんですよ。 で、まあ、これが何かっていうと、まあ、チャリティーのイベントなんですけど、その中で12月24日から12月25日ですね、クリスマスイブからクリスマスにかけて24時間生放送するんですけども、これのメインパーソナリティをやるということです。で、ラジオチャリティーミュージックソンっていうのが何かっていうとですね、目の不自由な方が安心して街を歩けるように音の出る信号機を設置する基金を募るチャリティーキャンペーンということです。で、まあ音の出る信号機ってあれですよね。多分ピヨピヨピヨピヨっていうあの信号機だと思います。ちなみにあのピヨピヨっていう音はですね、時代によって結構変わってくらしくて、最近そういうのが流行ってるとかそういう問題じゃなくて、こう科学が発展していくと、なんか今までよりこういう音の方が聞き取りやすいんじゃないかとか、あとはこっちの方が安全なんじゃないかとかっていうのがどんどんこう理論みたいなのが塗り替わるらしくてですね、結構変わってるらしいんですよ。なんで今回のチャリティーがまあうまくいけば、その分だけ最先端の一番安全な信号機が設置されるんじゃないかなと思います。まあちょっと分かんないんですけど、24時間テレビのラジオ版みたいなのがあって、ね、それのメインパーソナリティを久保しおりちゃんが務めるみたいなイメージなんですかね。なんかこういう社会的意義があることのこう重要な役を任されるっていうのはすごいいいことだと思いますね。なんかこういう役って面白いだけでももちろんダメだし、可愛いだけでもダメだし、喋りが上手いだけでもダメだし、こういう真面目なテーマの時にこの人なら24時間任せても大丈夫だって言ってもらえたっていうことなんで、まあ日本放送と縁のあるこうキャスティングできる候補なんて星の数ほどいるわけじゃないですか。しかも久保しおりちゃんが相手にするのは乃木坂のファンじゃないわけですよね。もちろんそのリスナーの中にファンもいるかもしれないですけど、でもほとんどの人はまあ乃木坂っていうのはまあまあ聞いたことあるし知ってはいるけど、でもメンバーは一人もわかんないし、久保しおり?いや誰だよみたいな、まあそういう感じだと思うんですけど、まあでもラジオ局、日本放送さんもそんなことは当然わかっていて、でも久保しおりなら大丈夫ということで、まあオファーしたっていうことだと思います。で僕が、まあ、個人的に、まあ、勝手に嬉しかったことがあって、今回の話って当然オールナイトを見てるスタッフさんたちが推薦してるわけじゃないですか。いやうちの番組にめっちゃいい子いるんすよっつって、っていうことはですよね、久保しおりちゃんの、オールナイトのやり方は、まあ、間違ってないっていうのは、まあ、プロが言ってるっていうことだし、あとそのオールナイトの人だけじゃなくて今回の24時間の番組をやる人も当然1回は、その番組を聞いた上で、オファー出してると思うんで、本当に久保しおりちゃんのやり方間違ってないよ、あなたこれでいいよっていうことになると思うので、まあぶっちゃけ一人でやるラジオって結構迷うこと多いと思うんですよ。あこれって本当にいいことなのかなとか、まあ、あると思うんですけど、まあ、今回の話はですね、すごい力になるんじゃないかなというふうに思いました。はい。で、その次がですね、誕生日の話をしたいと思います。まあ、さっきの休養とも絡むんですけれども、神奈川さえちゃんがですね、誕生日を迎えたんですよ。で、僕今この配信100回以上やってるんですけど、いや、お前、誕生日なんか毎回毎回紹介してたっけって、思われた方もいるかもしれないんですけど、いやちょっと待っていただきたくて、で、まあ、神奈川さやちゃんの、まあ、誕生日にあたってですね、まあ、どなたかはわからないんですけど、札幌の駅前に大きいビジョンがあるんですよね。でそのビジョンにこう神奈川さやちゃんに向けたムービーっていうのが流れてたんですよ。そのムービーの中にはファンの方の手書きのメッセージっていうのが、たくさん書かれていて、でそれを一つのムービーにまとめられているんですけど、その動画がね、TikTok に流れていて、いやめっちゃ良かったですね。 それともう一個お話したいことがあって、札幌のテレビ塔っていうのがあるんですよ。で、大通公園っていうのかな、あの札幌の中ですごいメジャーなスポットなんですけど、その札幌のテレビ塔で神奈川さやちゃんの、ね、サイリウムカラーでライトアップが行われたんですよ。で、こっからの話は全然悪口じゃないんで、あの最後までちゃんと聞いてほしいと思うんですけど、このライトアップがくっそ分かりにくくてですね、神奈川さやちゃんのサイリウムカラーって水色と赤なんですよ。だからテレビ塔が水色と赤で半々になってたら綺麗なんですけど、そうじゃないんですよね。この札幌のテレビ塔って一色にしかできないんで、最初の30分ずっと水色なんですよ。で、30分経ったらまた赤が30分続くみたいな、そういう形になっていて、で、こんなのを出してる本人以外、あ、神奈川さやちゃんのサイリウムカラーだなって絶対気づかないじゃないですか。もう俺乃木坂のために来てますみたいな人を連れてきたとしても、あ、これ神奈川さやちゃんのサイリウムカラーだなとは思わないですよね。でも僕はね、これにすごい愛を感じたんですよ。だってこれって、まあ本人に伝わるかどうか分かんないじゃないですか。まあポスターとか、あとビジョンに映したムービーとかは、まあ本人に伝わる可能性全然あると思うんですよね。まあエゴサしてればわかるし、でなんか流れてくれば、まあ、パッと見で、あ、自分のことだなってわかるんですけど、テレビ塔だけはわかんないんですよね。パッと見て自分のことだっていうのはわかんないんですよ。だからなんて言うんだろうな、こっちから伝えないと伝わらないとかっていうのも思うし、あとまあこれは結果論なんですけど、今回の休養でまあ見送りがなくなっちゃったんで、見送りで伝える機会もなくなっちゃったんですよね。俺テレビ塔ライトアップしたよとかっていう機会もなくなっちゃったんですよ。なんですけど、僕は今回のライトアップにはすごい絶対に意味があると思うし、もう神奈川さやちゃんはね、そのライトアップのこと知ってるかもしれないし、でも別に仮に知らなかったとしても、まあ僕であったりだとか、あと今日のね配信を聞いていただいてる皆さんとか、本当にたくさんのファンの方が知っているので、まあどっかのタイミングで、ライトアップをされたご本人なのかね、他のファンの方経由なのか、まあ、何らかの形で神奈川さやちゃんには伝わるんじゃないかなというふうに思います。まあ確かに見繰りはしばらくお休みになるとは思うんですけれども、でもブログのコメントだったりとか、まあメッセージだったりとかね、まあ何らかの形で神奈川さやちゃんに伝わる手段はあると思うんで、ね、他にもですね、生誕委員の方がめっちゃクオリティの高いポスターを乃木坂駅に出してますし、本当にいろんなファンの方から、まあ、神奈川さやちゃん愛されてるなっていうふうに思いました。まあこういうファンの活動がね、神奈川さやちゃんの力になったらいいなと思います。はい、でその次がですね、生田絵梨花ちゃんですね、生さんですけれども、あのこのニュースは OG だから後回しにしたんですけど、まあ、結構とんでもないニュースだというふうに僕は思ってて、今度ですねディズニー映画のウィッシュっていうのが、上映されるんですね。で生田絵梨花ちゃんが、主人公のアーシャ役のですね日本版声優を務めるんですよ。でまあこれがどのぐらいすごいかっていうと、まあなんとなくすごいっていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあディズニー映画の、映画の主題歌っていうとですね、アナと雪の女王のレッド・イット・ゴーとかですね、ありのままの姿見せるのよとかですね、あとはリトル・マーメイドのパート・オブ・ヨア・ワールドとかね、歩いて走って日の光浴びながら自由に人間の世界へって、 まあ日本中の人が知ってるみたいな曲って結構あるわけじゃないですか。その中の一人に生田絵梨花ちゃんが入るっていうことで、まあこれ過去の乃木坂の歴史の中でもまあまあすごいんじゃないでしょうか。だってこれでまあバズればっていうか、人気が出れば将来的にはディズニーランドのアトラクションとかでも使われる可能性あるんじゃないですかね。もう本当に日本中の誰もが生田絵梨花ちゃんの声を知ってるっていう風になる可能性もあるんで、あ、すごい夢のある話だなという風に思いました。はい、個人の活動はそんなところですかね。あとはまあグループの活動なんですけれども、新参者ですね、5期生がやるイベントなんですけれども、今日かな、日向坂さんの公演が始まって、全体の1公演目が始まったんですけど、今の時点ではですね、この新参者っていうのが何者なのか、何のイベントなのかっていうのはまあ分かってないんですよね。なのでまあ今日日向坂さんがやるっていうことで、まあ乃木坂の公演自体は始まってはいないんですけども、まあ同じような公演というか、あのイベントにはなるのかなというふうに思うので、まあどういったものになるかっていうのをすごい楽しみにしています。あと数時間もすれば多分どんなものだったかっていうのがツイッターとかで皆さんレポートするんじゃないかなと思います。それからグループの活動はですね、34枚目シングルの活動が発表されて、で今僕が収録しているのが金曜日なんですけれども、次の乃木坂工事中ですね、あと3日後ぐらいの乃木坂工事中ぐらいには発表されるといった形になっています。まあどういう曲名になるのかね、どういうフォーメーションになるのか、すごく楽しみですね。はい、あとプチ情報なんですけど、前の週ちょっと言わなきゃよかったなと思うんですけど、本当に大したことなくてですね、何かっていうと、僕の見間違いじゃなければ、秋元真夏ちゃんのサインが乃木坂時代のサインから変わってたんですよ。で僕はまあとあるお店に行った時に秋元真夏ちゃんが書いたやつを見かけたんですけど、前回の配信の時はですね、その秋元真夏ちゃんが訪れた時の番組がまだ放送されてなかったんで、まあ、今回放送もう終わってるってことで紹介させていただきました。まあサインが変わったっていうのは事務所が変わったっていうことなのか、まあでも多分そんなこと全然関係なくて、乃木坂の時代とまた違うお仕事をやっていくっていう中で、まあ、今回のタイミングで変えたんじゃないかなというふうに思います。秋元真夏ちゃんのねサインはもうアイドル全開のサインでしたからね。まあそんな感じで、やっぱり OG の活動もね、僕らからするとそんなに変わってないように見えても、やっぱりみんなちょっとずつ変えていこうっていう風なメンバーが多いのかなとは思いました。以上、乃木坂ニュースのコーナーでした。続いてはリスナーコーナーです。このコーナーでは Spotify、YouTube、お便りフォームなどからの、リスナーさんのリアクションをご紹介します。今日は、Spotify からですね、前回配信の内容を紹介しようと思います。ちなみに前回配信っていうのがですね、神奈川さやちゃんの舞台ドクター皆川ですけれども、まずはアンケートからいきます。アンケートはですね、神奈川さやちゃんのイメージを教えてくださいというものになっているんですけれども、一番はですね、まあ、美人ですね。まあ、神奈川さえちゃん本当に美人なんですよね。で2位が同率で、可愛いとスタイルがいいっていうことで、まあ、乃木坂の中で多分可愛いよりも美人が先に来るメンバーってあんまりいないんじゃないですかね。でもなんか神奈川さえちゃんだったら納得っていう気がしますよね。であとスタイルもいいですよね。レイでしたっけ、神奈川さえちゃんがモデルやってるの。レイも本当に綺麗だし、あとは前回の配信の中でも言った気がしますね、舞台の中で神奈川さえちゃんだけ異常にスタイルがいいっていうね話をしたと思います。本当に足が長くね、スラッとしててビジュアルいかついですよね。 はい、そんな魅力満点の神奈川さやちゃんでした。でそれ以外にもですね、ダンスがうまい、努力家、天然、運動神経がいいとかですね、いろいろいただいております。そしてそして、コメントですね、いただいております。コメントがですね、どのメンバーの舞台を見に行きたいですか、経験者、未経験者、現役 OG、 何でも OK です。もちろん神奈川さやちゃんも OK と、ということで質問したんですけれども、返ってきたのが、久保しおりちゃんということで、めちゃめちゃタイムリーな回になりましたね。今回もですね、紹介したんですけど、久保しおりちゃんの舞台本当にいいので、まあ見に行っていただきたいなというふうに思います。まあ生で見るのがもちろんね、それは一番いいんですけど、あとは次久保しおりちゃんが舞台いつやるかっていうのも分かんないんですよね。もちろんそんな単純じゃないじゃないですか。実力があるから呼ばれるっていうことじゃなくて、まあ大きいのはやっぱり乃木坂のスケジュールと両立させなければいけないっていうところはすごく大きいと思うんで、まあそういう意味でも次いつやれるかっていうのはなかなか難しいかなっていうふうに思います。まあそういう意味でも確実に見れるっていう意味では激シネですね、来年春やりますので、なんかちょっと宣伝みたいになりましたけれども、興味があったら見ていただきたいなというふうに思います。以上、リスナーコーナーでした。はい、本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。引き続き番組に関するツイートを募集しています。ツイートをする際はハッシュタグ乃木坂いいとこ、乃木坂は漢字、いいとこはカタカナでお願いします。番組では読みませんので気軽にツイートしてください。合わせて概要欄にある番組フォームからお便りも募集しています。こちらは番組で読んでほしい方も欲しくない方もどちらでも送れるようになっております。 YouTube、Spotify でも引き続きコメントお待ちしています。楽しみにしていますので、よかったら送ってください。乃木坂46のいいとこ、この番組は批判ゼロ、悪口ゼロの乃木坂46広報ラジオです。この回がいいと思っていただけましたでしょうか。いいと思っていただいた方は番組登録、通知のオンをぜひよろしくお願いします。次回もお楽しみください。